レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうなんか夏という感じになってしまいましたけれども、
なんかね梅雨とか、
あっという間に
あんまり降った覚えがね、その急
そうです、
ね、夕立みたいな、なんか雷鳴りながら何をしてくれてんのかな
ゴロゴロザザイ、
なんかも農家さんが稲がね不当なってへんわとか。
そうなんですよ、うん、今年の米がまたちょっと心配です。
これ誰かもわざとやってんじゃんぐらいの話やね
なんとかね、うん、自然のことなんどうしようもないですけど、うんうん、なんとかね乗り切っていきたいですけれども、さあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2通お便りが来ておりまして、
ありがたいです。
はい、
はい、
まずこちらからいきましょうかね、
はいはい、
三田市友ヶ丘にお住まいの、はい、方ですね。お名前がしょうままさんです。ありがとうございます。
ママさん、はい、
先日息子が社会見学でパスカルサンダに行きました。
ほうほう、
その日からお肉に興味が出たみたいで、いいですね、
はい、
サンダ牛と神戸牛の違いを聞かれたのですが、うん、どう答えたらいいでしょうかということで。
はい、
サンダ牛と神戸牛、
いい質問です、
はい、
あのね、
はい、
例えばサンダ市って、
はい、
兵庫県サンダ市なんです
よ、ね、はい、兵庫県サンダ市、はい、
で神戸ビーフっていうのは兵庫全域、はい、なんですよね。で、三田牛っていうのは、
はい、
三田近郊の指定農家っていうことなんで、で、前にも言ったかわかりませんけど、はい、牧場にね、はい、この間も海外の方来られて、それ説明するのがものすごく難しいんやけど、
はい、
この牛は神戸ビーフかって聞くんだけど、
はい、
違うって言うたら、いや、神戸ビーフの牧場に来たかったんだけど、みたいな感じやねんね。
はい、
いや、そうじゃないんだ
と。うん、
牧場には神戸ビーフも三田牛もいませんって。
はい。
うん。
いません。
牧場に育ってんのは田島牛なんですよ。
ああ、田島牛。
神戸ビーフも三田牛も元は田島牛なんです。
うん。
その田島牛が牧場で育ってます。
うん。
はい、で、出荷時期、その規定の出荷時期を迎えます。で、それで、最寄りであったり指定センターっていうのをね、
はい、
このセンターに出してね、神戸ビーフにするんやったらこのセンターね、三田牛やったらこのセンターに出荷してねっていうセンターがあって、そこでその厳格な審査を行った結果、
はい、
あ、これは神戸ビーフやねと、これは三田牛やねっていうことなんですよ、うん、だから極端なこと言うと、三田で育った田島牛、
はい、
これを出荷どころをね、はい、三田牛の指定のところに持っていったら三田牛になるし、
はい、
神戸ビーフのところに持っていって、
はい、
その審査が通れば神戸ビーフになる、はい、そういうものをやる。だから違いは、名前が違う。
名前
だから元は一緒なんですよ。
元は一緒なんですね、
う
ん、
そうなんですよね。
田島牛、
うん、だからまず田島牛であること、これがもう兵庫県、
はい、
の中で生まれて兵庫県の中で育つっていうことが、これは三田牛も神戸ビーフも田島牛もこれ限定、兵庫だけのものなんですよね。
そうなんですね、うん、まずそこからなんですね。
そうだからやっぱりその海外の人らもその信用力においてはもう本当に個体管理がもう行き届いてるので、よりその信用が高いと、はい、いうことになります。
ブランド力が高いと、
はい、
例えばその三田で育ったその田島牛以外は三田牛ではないんですね。
三田牛にはなりません。
ならないんですね、
はい、他の呼び名でやられてるとこもありますけど、
はい、
ただ三田っていう場所はね、神戸ビーフとして出荷したとしても、はい、三田育ちっていうので非常にそれを好んで、
はい、
仕入れていかれる飲食店、
ね、
しかも、
ね、
老舗の、であればあるほど、
はい、
そういうのをこうするっていう
ので。三田育ちの神戸ビーフ、
うん。三田は、その前も言ったけど、三田がなんでこのお米とかね、うん、
はい、
その肉とかね、まあ言うたら茶どころまであって、
はい、
なぜそれが、優秀なのか、
うん。
これ一緒なんですよ、
はい。
農産物が優秀であるっていうこと、畜産のそのいうお肉が優秀であるっていうのは、はい、どうやろうな、例で言うとね、
はい、
例えばもう、秘境と呼ばれるような、はい、もう取りに行くのも命がけやんみたいなとこから取ってきた身がすごいサプリメントみたいな。
はい、
はい、あるじゃないですか、はい、それと一緒で、はい、あのサンダってやっぱり暑くて寒いじゃないですか。夏はもうカンカン照りで、はい、あの暑く、冬はもうとことん寒く。
そうですね、
だからこれ僕らはこれエアコンとかね、はい、衣替えとかするからいいけど、はいねはい、家畜やあの農産物って外なんですよね、
はい、
ほぼね、
はい、
そこで生き抜く力、うん、あるいはそれで育っていく力って半端ないんですよ、
うんうん、
普通に考えたら。
これ過酷な。
そうそう。ね、だから そこまでのそのカロリーとその栄養を蓄える力を、はい、能力を持ってないと育たないんですよ、基本的に。だからやっぱり三田育ちっていうものは農産物であれ、その畜産物であれ、はい、あの優秀であると。なるほど。いうことなんです。
そうなんですね。うん、地形気候もじゃあそのあたりは影響してるんですね。
そうですね。かなりその寒暖差の激しさっていうのがより、はい、あの農産物畜産物を鍛え上げる。
鍛えてるんですね、
う
ん。
鍛えられてるからよりその あのうかうかしたら死んじゃうよっていう状態やからそういう体になっとるんやね。だから、まあ、答え、簡単に、その、お子さんがね、はい、聞かれて、どない違うんやって言ったら、うんうん、出荷どころと名前が違う。元は田島牛やから一緒なんだけど、あの、出荷の仕方と、
うん、
あの、審査の仕方で変わってきますよ、
うん。元は一緒なんだよ、ということですね、うんうん。でもこれをきっかけにお子さんもぜひ調べていただいて、うん、ね
そうなんですね。
この田島牛っていうのは、三段は神戸、兵庫県以外には出てないんですか？
ね、あの田島牛を好んで、その言うたら、はい、この国、まあ、日本の中で、はい、田島牛、黒毛和牛の和種、
はい、
和牛って言わんな、黒毛和種の中でも、はい、より優れて、肉質的にも油質的にも優れてるっていうのが、一応田島牛なんです。
はい、
これはナンバーワンです。
お
だそれを育てて、で、はい、より厳格な審査をしてるので、神戸ビーフとか三田牛っていうことになっていくんですね。
トップオブトップですね、じゃあ。
トップです。
ね。
だから、他府県の人も はい、それを買って、神戸ビーフにはならないけど、自分たちのその元牛としてる、あのブランドは、あの他の他府県にもある。
あるんですね。うん、そうなんですね。ルーツは一緒ということですね。
そうですね。
田島牛すごいですね。
田島牛すごいですよ。
ということで、ぜひ、しょうままさん、お子さんに、そのあたりも含めてですね、お話しいただければと思います。
はい。
そして、もう一通届いております。
ありがとうございます。
三田市百合の木台にお住まいの萩野富雄さんです、はい、うん、鉄板でのバーベキューが焦げついたり逆に焼き加減が甘かったりとどうもうまくいきません、
はい、
何かポイントありますかと、うん、鉄板バーベキュー、
鉄板バーベキューね、
網のイメージがずっとあったんですけど、
はい、
鉄板
競技ね、はい、例えばなんとかコートとか言ってあの、はあ、コーティングして焦げない あのフライパンとかね、
テフロンの、
うんうん、
ありますね、うん、はい、言っちゃったけどまあいいか、
言って、
は
い、言ってしまっていい、まあいいから、
まあいいです、いいです、いいです、
僕気ぃつこてんけど
言っちゃう
よね、まあまあ、はい、だから、はい、あの普通の鉄板ですよ、
はい、
ほなやっぱり熱伝導率がいいやつとかね、
はい、
いい鉄を使ってるとか、いうものがあるんやけど、はい、これ大事なんがね、
はい、
あのまずお肉ってあの何度も今度焼く、
はい、
焼き方、はい、これは実は煮るとか沸かすっていうものなんですよっていうぐらい、その中にあるものが温度によって変化するんですよ。だから、あの、お肉って基本的にはそのタンパク質なんですけども、それが熱によって、あの、いろんな変異を起こしていくね、はい、その過程でその焦げつくものとか、焦げつかないものっていうものが出てくるんだけど、おおむね鉄板っていうものの、その性質でね、
はい、
あれ、ほっといたら、はい、なんとなく、これなんて言うんかな、吸着水ってよう言われるんかな。吸着水。その、なんとなく湿ってるんですよ。
鉄板がですか？
鉄板がです。
へぇ、
だから、見てもらったらようわかんないけど、置いとったら、なんとなく湿るんですよ、その性質上。それが、温度をかけるとね、
はい、
まあ当然揮発してなくなりますよね。はい、ほんで油塗るんですけど、この余熱っていうの、
はい。
余熱が甘いとね、
うん、
水分、その吸着水油、その、もともとその、鉄板が持ってる水分が残ったままになってて、それと、あの、中途半端に、あの、お肉のそのタンパクが変異したやつがくっついちゃって、ビリってこう。
そうそうそう。剥がすように。
そうそう。だから、あの、ポイントとしては、やっぱりしっかりと余熱をする。
はあ、
あの、鉄板を育てるっていう。
ここも育てるんですね。
そうそう。
鉄板を育て
る。だから鉄板一回バーってやってみてね。はい、あの、野菜とかのヘタあるでしょ。あんなんとかをよう僕らもやるんやけど、はい、 あのうわーっと焦げるまでガーッとそこで行ったりして、はい、ほんで油きれいに引いて、その油も、あの重々のその揚げ油みたいにせんと、油をガーッと塗ったらそれを一回拭いてあげて、ほんでまた塗ってみたいな感じで、あのなじましてあげるんで、それで焼いてみて、するとうまいことこうスッとこうお肉の表面がさっとこう焼けて、あの剥がれたりくっついたりせずに、あの表面だけがこうやけどみたいな感じ で、あの中のその水分をうまいこと沸かしながら、やっぱり今度温度上げすぎてもあかんし下げすぎてもあかん、
難しい
ですね、難しいんですよね。
そうなんですね。なんかジューって音がこうね、いかにも焼いてるって感じがしてテンションも上がるんですけ ど、
上がるんだけどやっぱり
焦げついてますね。
そうだからあれがね、揚げすぎてるから焦げつくんじゃなくて、揚げすぎても焦げつくけど、揚げんすぎても焦げつく
んです、そうなんですね、
だからそのいい感じの鉄板を育てるっていう
難しい
難しい、だから鉄板案外ね、網焼き難しいから鉄板の方がいいわっていう、鉄板じゃなくてそれあのくっつかないフライパンのこと言ってるやろホットプレートのこと言ってるやろみたいな、ね、あれはくっつかないようになしとるんですよ、それが体にええんか悪いんかは知りません知らんけどって言われる、
そうなんですね。この鉄板使うときは引いて、あの火は炭とか薪とか、
で何でも下から結局は温度をかけることやから、それがそれに対応しているものであれば、別に薪やろうが何やろうが OK です、
ああ大丈夫なんですね、
なんかねこの間どっかで見とったら、パエリアっていうのかな、
パエリア、
あれをやる用のお鍋、
ああまああるよ大きな、
ね、IH しかあかんとかって書いてあって、いやガスやな、ガスでやりたいんですけどみたいな
焦げつけさせてるって、おこげが大事ですけど ね、
そうね、
なかなか鉄板難しいですね。じゃあね、
鉄板奥深いですよ、
ね、
すき焼きのね、あの鉄で鉄鍋でやったりするじゃないですか、あれ結構難しいですよ。
そうなんですね、意外とその見た目でこう簡単なのかなと思ってましたけど、
その代わりこう熱の伝導率が良かったり、全体的がこうね、全体的にこの温度がこうかかる鉄全体が
均一にいくんですね。
だからこう中でその熱の対流が起きて美味しく仕上がるとかいう、いろんなことがあるんだけど、
メリットは大きいけど、
大きいんだけどむずい、
ハイリスクハイリターンですね鉄板は。
でもだからまあ要はしっかり余熱を取って油をしっかり敷いて、様子見に野菜のヘタとかもちょっと焼いてみたりしてなじますんよね、鉄板を育てる。
そうなんですね。
一回うまいこといくと、あとはもうそんなに
もうつかめますか、ポイントは。
うん、
コツ掴んだら鉄板でもも
うある程度その鉄板も乗ってくれば、その焦げたりなんかせんと次から次にきれいに焼けるんですよ。
そうなんですね。じゃあ何度かちょっとチャレンジしながら、
そうですね、
経験を積まないと鉄板はいけなさそうですね、もう慣れてきたら焼きそばでも平気でどんどん焼け
るんでいけますからね、
いいですね。ということでハニーネーム富雄さん、参考になったらぜひまた感想をね、
そう
お寄せいただきたいと思
います。やってみたけどあかんかった
やっぱり
いう話をまたそのようになったらさらに考えたりその鉄板がどれやったかっていうので、こっち側も研究に入らなあかんのかな。
薄い熱いもあったりね。
なんせその、私自身このね、なんでその肉屋 D って、本当はもう名乗ってもええし、ほんでもバレバレなんだけど、なんであえてそうするかっていうと、やっぱり、ほんまのこと伝えたいよね。
本当のこと。
本当のこと。はい、ほんで、本当のことって言ってしまって、本当のことと、あんまり言わん方がええ本当のことっていう世の中にいっぱいあるじゃないですか。だけどやっぱり基本的に本当にこう、リスナーの方、あるいは皆さんが求めてるのは、ほんまのこと。
それを聞きたい。
そう。だから、それを伝えるのに、あんまり自分の名前を名乗っといて言うよりは、D ぐらいで言うて、もう言うたら、ね、その辺の掲示板に、落書きされてますわぐらいの中の情報として入れとくとね、後で響いてくるんですよ。そういえばそんな話あったん、これは実はこうなんじゃないかっていう次のね、検証が、それぞれの人の中で生まれていく可能性、そういうとこを期待します
よね。きっかけ、種になる番組ということで、種にもなりますけど、種になる。
そう
育ててほしい気ですね、で、この番組はインターネットで聞けますので、遠いところでもお聞きいただいているようで。
そうなん
です。この間 D さんが長崎に行ったら、お店でかけて。
そうやね。なんで、骨、かけた時、 この音楽なんでって、その僕が行った時はそれ鳴ってなくて、はいはい、でなんでこの音楽なん言うたら、はい、いやオープンしたての時はずっとはい、ネットラジオ流してましたよ、はい、僕の、
はい、
みたいな、まあ、それはそれでありがたいことでね
そうですね、うん、遠いところでも聞けますので、ぜひねまた皆さんチェックしていただきたいなと、うん、そしてチェックといえばもうすぐあれですね、イベント
7月19日
はい、
うん、
ありますね、
ありますね。
まだチケット大丈夫ですか？
チケット大丈夫そうですよ。ある程度ね、
はい、
50人ぐらいはその、
もう、
上限
だから、ね、
うん、はい、いや、50人っていうか、50人ぐらいは幅持ってるんですよ。
はい、
その、マックス行っても、もう50人、
はい。あ、余裕は見てるんですね。
余裕は見てるんですよ。それがあると、椅子借りなあかんなとか、そういうレベルの話になってくる、
ね。はい。
うん。だから全然大丈夫です。
はい。
お肉も、ちゃんとその、想定して、確保してるんで、ね、
おはい、ぜひこちらのイベントを、うん、インスタグラムでチェックしていただいて参加していただきたいなと思います。
美水牛が食べれるイベントなんで、
はい、美水牛、はい、
うん、本当は油とかね、
はい、
ああいうものがいかに違うのかっていうのをより体感していただける、
うん、
それでいてまあお肉ってこんなにお腹いっぱいになっていいものなのかなみたいな、そういう、お声がね、第1回の時も多かった、はい、これはすごいいいよ、このイベントみたいな。
はい、
肉好きはたまらないみたいな。
ね、でかといって、その、胸焼けするわけでもなく。
胸焼けはないですね。
ないんですね。
ないと思います。
もうなんかしばらくお肉をいっぱいだなっていう感覚にならない。
全然、その後もう一回焼肉屋さん行こうと思ったらいけるぐらいのレベルです。
ほう、お腹いっぱいになってます。そうなんですね。うん、この美水牛をぜひ味わっていただきたいなと思いますので、はい、ぜひインスタグラムをチェックしてもらいたいと思います。
はい。
ということで今回2通メッセージね。
ありがとうございます。もっとたくさん来てね、
みたいな。そうですね。もうすぐ夏休みですし、お子さんからのメッセージもお待ちしておりますので、ね。
素朴な疑問。
ね。
本当ね。
はい。
お子さんの素朴な疑問、これ重要です。
あ、
牛って何ってぐらいからでもいいと思います。
そこからですか、はい、牛って何ですか、は
い
は
い、いや、本当そうなんですよ。僕らも当たり前みたいに、牛ってねって、牛肉ってねって言うけど、牛肉って何？
ああ、聞かれた時にね。どう答えるかですよね。
それをあまりにも、その、当たり前みたいにやってると、その、原点を忘れてる。本当は何なんだろう。
ああ、深いですね。牛って何って聞かれて、どう答えていいんだ。
だから、そういう質問とかでも全然ありがたいですよ、
ね。はい。意外とお子さんの方が心臓ついてきそうな。
心臓つきますよ。
ついてきますね。
えぐいみたいなところだけど。
平気で直球できますので、ね。
そうそうそう。あとも食べてももう美味しいか美味しいないか、食べれるか食べれへんか。
ああ、正直にそこは。正直に。
もうそのブランドがどうやとか、誰が切っとるとか、
ああ、ね、
誰が焼いたとか、もう全然関係ないから、もうこれいらんって言うたしまやから。
正直。
そうそう。
ちょっと傷つけますけどね。うん、ストレートなので、うん。でもそういう質問もぜひお待ちしておりますので、はい、ハニーフまでお送りください。お待ちしております。
はい。
ということで、この番組皆さんのメッセージ、お肉についての質問、何でも結構ですので、お寄せください。うん、ホームページからお待ちしております。レッツ追求ザ牛肉。今日はザ肉屋 D さんお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。